詩編の16編、今読んだ講読文の一部を今日はじっくりと見ていきたいと思います。9節から11節までですね。9節から11節、特に11節に注目していきたいと思いますが、じゃあもう一度ですねお読みいたしますね。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。キリスト者にとっての最大の喜びの部分、天の喜び、天国の喜びといっていい、神の国の喜びであります。今、この朝の礼拝の前に、新しく信じた人たちのための学びを行っています。そして先週もお話ししたんですが、コリント人への手紙の第2の5章の17節を、そらんじたというか、皆さんに、この言っていただいたんですけれども、もう一度言ってみましょうか。第2コリントの5章の17節ですが、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。前回エペソの4章の後半において、新しい人を身につける、古い人を脱ぎ捨てるというお話をさせていただきましたですね。これがクリスチャンの生活、古い習慣、古いものを、過ぎ去ったから、私たちはその古い習慣を捨てて、神様にかたどり作られた、その義と聖にかたどり作られた新しい人を身につけていく、これがキリスト者の生活だと。ところが私は最後の部分については説明しませんでした。すべてが新しくなりました、こう言ってるんですね。すべてが新しくなったとイエス様を信じたときに、パウロは感動を持って話していたわけなんですけれども、これが同じ言葉をイエス様ご自身が宣言されたところが、実は黙示録の最後になるんです。この世の終わり、この天と地が過ぎ去って、全く過ぎ去って、新しい天と新しい地ができてですね、そして今までのものは過ぎ去ったと、死も苦しみも叫びも痛みも、そういうものは全部過ぎ去ったと。そしてイエス様が黙示録の21章の5節で、見よ、私はすべてを新しくすると言われたんですね。イエス様を信じるということは、イエス様を信じたということは、この終末を希望として持っていることができるようになったということなんです。天について思いなさい、天国を思いなさいということを話すと、だいたいこういう反応が返ってきます。地上でやっていることについておろそかになっていくですね。今やらなければいけないことをないがしろにして、怠けて天国のことを無双してるっていうか、夢見てるというか、そのようなイメージができてしまいます。地に足がつかないような生活になるのではないかと、このように言うんですね。けれども反対なんです。実は天を思っている人ほど地における歩みを確かにしていくことができるんです。なぜかというと、終わり、この終末、あるいは終わりをしっかりと見ているからなんです。 この肉体で終わらないその命を知っているからなんです。そして自分がその終わりに死んだ後に神によってキリストによって評価を受けることを知っているからなんです。この地上だけで歩んでいたらこの世における評価、きちんとこの世において、この地上においてきちんとした評価を受けることに気を留めますけれども、天において神ご自身から評価を受けることに気を留めて歩んでいるので、この地上のみならず、いや、この地上において最も大事なこと、本当に完全なものは何か、良いものは何かを見極めて、それを行っていく勇気と力と知恵が与えられるんです。第2コリントの5章の10節に、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるのです。私たちはとかくこの世のことに責任という言葉を使って忙しくしていきます。で、今朝ですね、もう一度この原稿を読んで、これを分かりやすく話すにはどうすればいいかなと思って悩んでいたんですが、ちょっと悪いというか適切な例えか分からないんですけれども、この日本を見ていて自分自身も含めてですね、こういう社会になってるんじゃないかなと。パチンコですね、みんな燃えるじゃないですか、あそこにいる人たちは。で、それを極めていくんですよね。そして目の前にあるものだけで、そして彼らの間ではものすごい議論が行われていて、こうやったらいい、ああやったらいいということをものすごい時間をかけてやっていくわけなんです。ところが冷静になって見てみると、あれは損するようになってるんですよね。損するようになってるんです。けれどもパチンコをやってる人たちにとっては、その商品が与えられる、もっとプロ級だとそれによって生活をしていくわけでしょ。そして地道に仕事をしている人を見たら、いかに効率が悪いことをしているのかというふうに見えるかもしれませんが、地道に仕事をしている人の方が安定した生活をすることができるわけなんです。けれどもこの日本の社会というもの自体がパチンコのようになっているのではないかなというふうに感じる時がよくあります。仕事をし、そこにおいて真面目に生きていき、またその仕事に基づいた、この働くことに基づいたのが全部社会制度になっていますから、その中においていろんなことを、その目の前にあることを一生懸命やっていくんですけれども、はたと気づくと、何やってたの、またはどんどん歪められていく、そういう社会の中に生きています。で、その中に生きていると天を思って生きていくということが怠けているように見える、不効率のように見えるですね、非合理のように見えるわけなんですよね。けれども実は一番大事なものを大事なものとしていく、そこはポイントは押さえて生きていく、こういう生活になっていくんじゃないかなと思うんですよね。なんか結構大丈夫でした、なんかパチンコの例えばこの世界が荒波のようになっています。この日本もそうです。ブレることなくその大切なこと、神の御心を選び取っていく、その力、勇気を与えるのがこの天の望みを抱くことなんですね。そして先ほど読んだ本文ですけれども、その生活を送っていくにあたって、この肉体の死というものが妨げにならないというのがここでのポイントになります。ダビデが先ほど9節で、私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる、私の身もまた安らかに住まおう、特徴が喜んでいる、楽しんでいる、そして体も安らかにしていることができているよ。究極は私たちはいつか死ななければいけないという、その死ぬ身なんだということを解決しているから、喜び楽しみ安らかに住むことができるんです。次の箇所、 10節にこう書いてありました。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せになりませんでした。これはですね、死ななくて済んだっていう話じゃないんです。死んだけれども生き返ったっていう話です。そのままに墓の中にいるままにしておかなかったということです。よみがえった、生き返ったということで、ここの箇所をダビデは話しているんですけれども、この大体1000年ぐらい後に人たちが聖霊を受けて、そして外国の言葉異言で話し、そこにはユダヤ人たちが祭り、五旬節という祭りだったので集まってきていて、その自分たちがいるその地方の言葉をその弟子たちが、このキリストを信じる者たちがですね、話していた、その言葉で神を賛美していたのを見てびっくりしたんですよね。でそこでペテロが立ち上がって、そしてこれは神の霊が降り注がれたんだと、神の御霊が、聖霊が降り注がれたんだと、でこのように言って、神はイエスを、あなた方が十字架につけたイエスを死者の中からよみがえらせたんだと、でこのように言ったんです。そして今の読んだ9節から11節までの詩篇の箇所を引用しました。引用してこう話したんですけれども、ダビデははっきりしているのは、ダビデは墓がありますよね、ここに葬られています。事実ダビデの墓があるんですよ、エルサレムに。だからもう誰もが認めることができ、ここの言葉はそのダビデ以上にキリストについて予言しているものなんですよと。事実神はイエスをキリストとし蘇らせてくださいましたと、このように言ったわけなんです。ですからこの10節はキリストが死んだのに生き返ったということを話し、そしてキリストにあるものはキリストが蘇られたように死んでも生きるのだという希望を与えてくれている箇所なんですね。そこで11節でダビデがこう言ってるんです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。命の道、イエス様が十字架につけられる前夜に弟子たちに前もってご自分がいなくなることをお話になりました。そこで弟子たちは動揺しました。自分の好きな人、自分の大切な人が急にいなくなったら動揺しますよね。弟子たちは本当に心が騒いだんです。そこでイエス様が数々の慰めの言葉を与えられました。神を信じなさい、そして私を信じなさい、私は父のところ、つまり天に行くけれども、そこには住まいがたくさんあって、あなた方のために私は用意するよ、そして用意したら私はあなたのところに戻ってくるよ、あなた方は私の道を知ってるよって、こうイエス様がおっしゃったんです。トマスという弟子がいたんですね。トマスという弟子はですね、なんていうのかな、空気がちょっと違うんですよ、他の弟子たちと。他の弟子たちは分かったようで、分からなくても分かったような顔をしてるんです。言い方よくする、悪くすると。でも何ていうのかな、いるじゃないですか、こう何でこの人こんなこと言ってるの、変ねとかって思ってるんだけど、実はやっぱポイントっていうか、このみんなが聞くことができないようなことを話してるとかね、そういうタイプの人でした。でイエス様が、あなた方は私の道を知ってるって言った時に、知りませんよって答えたんです。あなたがどこに行くか分からない、こう言った時にイエス様が、私が道であり 真理であり命なのです。私を通してなければ誰一人父の身元に来ることがありません。お前たち私を知ってるだろう。私が道なんだよ、命なんだよ、真理なんだよ、命の道、イエス様が命の道なんですね。そして次に違う話、少し戻ってですね、ラザロが死んで、イエス様がそのラザロの家に行った時に、マルタがですね、もっと早くいたら、ここにいてくださったならラザロは死ななかったのに、私の兄弟ラザロは死ななかったのにと言われた時に、言った時にイエス様があなたの兄弟はよみがえりますと言ったんですね。でマルタは模範的な信者です、ね、聖書をしっかり読んでね、終わりの日によみがえることを知っています。聖書をちゃんと読んでました。終わりの日に、ダニエル書の12章に書いてありますですね。あるものは意味っていうのはその滅びに、そしてあるものは永遠の命によみがえるって書いてあるんですね。終わりの日によみがえることを知っていますとマルタが言った時に、イエス様が私が命でありよみがえりなんです、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことが信じてますか皆さん。私を信じる者は死んでも生きるのです。信じてますか。そして生きていて私を信じる者は、生きていて肉体が生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。命の道です。ですから命の道を選び取った者にとっては死ぬことについて正しく直面することができるんです。使徒パウロはそういう人でした。彼はこう言いました。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。言えますか皆さん。死ぬことも得するよって。厳密に話しますと、キリスト者の葬儀というのは嘆くべきは死んだ人のことではなく残された人の方です。死んだ人の方がよっぽどどころか、はるかにはるかにはるかに千倍万倍もいいところにいるわけですから、益なんです死ぬことは。肉体の死によって神のおられるところのすぐそばに、天にいることができるからなんです。そしてキリスト者は死ぬということを眠っていると表現されます。眠っている、それはカーッて寝てるっていう意味ではなくて、死んで終わりだってみんな思っているところがそうではないよということを表す一時的なものなんだよと。しばらく離れているけれども再会できるよねという意味があって、眠っているという言葉が使われます。そしてもう一つ、キリスト者にとって肉体が滅びるのは衣を変えるだけなんです。第一コリントの15章の52節からこう書いてありますが、終わりの日のラッパとともにたちまち一瞬のうちにです、ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき死は勝利に飲まれたと記される御言葉が実現するのです。そして第二コリントの他の箇所では、今の体は天と地上の天幕、そして神から与えられる体は建物であると、神の建物であると書いてあります。私たちがアメリカにいるときに、90年代ですけれども、95年 あたりですね、その時からすでに教会の牧師チャック・スミスはこう言ってました。いつかあなたは新聞でチャック・スミスが死んだという記事を読むことでしょう。信じないでください。そのニュースは誤報ですと。正確にはチャック・スミスは引っ越ししたのです。古びた擦り切れた天幕から新しい栄光に輝くイエス様のような体に移ったのです。もはやうめきもなく痛みもなく苦しみもない永遠に主と全く交わりを持つことだけですと。死んだのではなく引っ越しただけだと。で、95年あたりに私はその言葉を聞いていたんですが、それから20年近くさらに彼は生きたんですね。2013年の10月3日に彼は引っ越しました。で、面白かったのはやっぱり書くんですね、新聞でチャック・スミス・ダイドって書いてあってですね、 笑ってしまいました。まあ、ちょっと私自身のことなんですけども、すごい慕っていたのでものすごく泣きました。で、いつも聖書の学びをしているパソコンの前で泣いていた時にイエス様がすぐそばにおられることがはっきりと分かりました。そして天が開いたような、天の窓が開いたような感じに包まれてですね、私が主である、イエス様がおっしゃいました。あなたはここに向かって走るんだ。イエス様が天から来られる時まで、天からこの戻ってきてくれる時までですね、残された日々を無駄なく使っていきなさいという、先ほどの話に戻りますが、天を思っていたら怠けるんじゃなくて、天を思っていたらもっと頑張るんですよ。頑張るって言葉はあんまり良くないですけど、走るんですよね。やるべきことをどんどんやっていくんですね。戦ってます、自分の肉は怠けてますから。そして11節は、あなたの御前には喜びが満ちるって言ってるんですよ。神の前には喜びが満ちているんですね。使徒ペテロがですね、こう言いました。あなた方はキリストイエスを、イエスキリストを見たことはないけれども愛しており、また見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。賛美をしているときに、まあちょっと私日本人なのでちょっと恥ずかしくなるんですね。他の人がなんかこう静かに歌ってるとですね、まあ声だけは大声で歌ってますけれども、踊りたくなったりですね、こうジャンプしたくなったりですね、いろいろするんですが、まあ事実そういう教会はあるんですね、日本でも。そして国柄が違うと、例えば中南米の教会はですね、もう踊ったり騒いだりジャンプしたりですね、それがもう1時間とか2時間とか分かんないですけども続くわけですね、礼拝で。まあ、韓国の教会もものすごくもう元気よくですね歌いますね。まあ、だからといって日本人の人がね、みんなねそれできるっていうふうにまあ思わなくてもいいんですけれども、喜びなんですよ、驚きなんですよ。まだ見てもいないのに栄に満ちた喜びなんですね。将来イエス様が戻ってきたら、しかとイエス様を顔を見ることができます。目と目を合わせて、顔と顔を合わせて見ることができるんですね。今私たちは鏡にぼんやり映っているものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。だから大いに喜ぶんです。パウロが言いました。キリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいるのです。 喜びに満たされることが私たちの仕事なんです。使命なんです。クリスチャンになりました、どうすればいいんですかと悩んだらですね、喜ぶことが自分の今の仕事なんだということを、奉仕なんだということを忘れないでください。どのようにして喜ぶことができるのか、具体的にイエス様は先ほど話した十字架につけられる直前に弟子たちにいろんなことを話された、その中で結構話されております。ヨハネの15章の11節と11節にこう書いてありますが、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。イエス様の戒めにとどまると喜びに満ちます。命令とか戒めって聞くときついな、規則ですよね。それはね、この世の規則って言葉聞くと、戒めって聞くとね、この世の規則を思い出すからなんです。クリスチャンになって縛られるって思ってるでしょ。これはまだね、分かってないんですよ。イエス様、首輝き軽いって言ったんです。楽なんだって言ったんです。よっぽどだからすごい楽なんです。で、まだイエス様を信頼してない人がイエス様のこれを読むと、敵を愛しなさいとかね、やだよ女でバプテスマ受けてね、もう大変だなこれはって感じるわけでしょ。逆なんです。今までの方が規則に縛られていろんなことをやってたから。でもね、イエス様が私のところに来なさい、休ませてあげようって、私の首輝きを追いなさい、私から学びなさい、私の首輝き軽いんだってこう言ったんです。イエス様が大好きになると、イエス様に全部捧げていくってなるとね、イエス様が言われてる命令がね、喜んでっていうのは、つまり主体的に自発的に誰に言われるまでもなく、いやむしろ反対されてもやりたいです、このように変えられるんです。で、できなかった時もできないことが苦しいんです。聖霊の力によってできる時に本当に嬉しいんです。喜びに満たされます。そして祈りが聞かれることも、イエス様はあなた方が喜びに満ちる道具になるよと、手段だよと言いました。16章の24節、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。祈りも、祈りたくない時ってたくさんありますよね。私ね、朝が弱いんですよ。まあ妻に言われたら、まあ、夜が遅いからいけないんだって言われますけど朝がつらい、なかなか祈れない。でもね、祈り会は本当に私ワクワクしてます。なぜかってね、聞かれるんですよ。本当に嬉しいんですね。そして聞かれた人のその姿を教会で見ることができるときに、神様すごいな、どんどん祈ってきましょう。損ですよ、祈らなかったら。特権ですね、祈りは。喜びが満ち満ちたものとなるためなんだと。そして今度は神と交わって、今度互いと交わると喜びに満たされるというのが、同じヨハネが書いてますが、第一ヨハネの方ですね、手紙の方ですけども、1章の3節と4節に書いてあります。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。 私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。神様と交わって、イエス様と交わって本当に嬉しい、その嬉しいという人たちと一緒に交わると喜びが全くものとなる、満ち満ちると言うんですね。皆さん、交わり楽しんでますか？教会に来ること楽しいですか？ですね、全くものと、喜びが全くものとなります。そして実はですね、私たちが喜ぶだけじゃなくて、その喜んでる私たちをこよなく喜んでおられる方がイエス様なんです。イエス様が戻ってきてですね、そして私たちを評価してくださる、さっき話しました、評価するって言いましたよね、この天において評価してくださる、このように評価してくださる。マタイの25章の21節、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。逆に喜んでよってこう言ってるんです。俺喜んでるんだから、なんでそこでぼーっとしてんの、喜んでよってこう言ってるんですよ。喜んでくれって、イエス様が喜んでるんです。そしてその次に本文に戻りますが、あなたの右には楽しみが常しえにあります。常しえの楽しみ書いてますね。永遠の命なんです。私たちが与えられている命は永遠の命です。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。これ第一ヨハネの5章の12節13節ですね。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。永遠なんです。想像できないですね。しかし先ほどパウロが言ったように、すべてのものは過ぎ去りました、見よすべてが新しくなりましたと、ずっと先の話を、まだ先の話じゃないですか、彼2000年前の話なんですよ。それ今から自分がもうすでに見てるかのように話してるんです。永遠の命というのはこういうものです。もうすでにヨハネは書いちゃったでしょ、これ最後まで、ね、でまだこれ全部起こってないんですよこれを楽しめるのが永遠の命なんです。そして天使ガブリエルがマリアに、イエスをあなた身ごもったよと言った時にですね、こう言いました。これイザヤからのですね、この予言の、まあ、引用なんですけども、その子は優れたものとなり、意図高き子の方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。王位っていうのはそのあれですね、王の位ですね。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。神の国、イエス様の国は終わることがないんです。ハレルヤですね。イエス様の国が途中で終わって、また違うなんかね、サタンの国が始まる、違う、常しえに変わらない。だから苦しみも悲しみも罪も死もない、あのそれが戻ってくることはないんです。そしてパウロがこの恵み、この私たちを罪からイエス様が救い出してくださり、キリストと共によみがえって天のところに着かせてくださったと言った後でですね、こう言いました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいてあなたに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。この恵みが明らかにしていくために、いつになったらこれ分かるんだろうと思ったことありません？皆さんクリスチャンでね、もうなんかまたこれ読んだけど、なんかさっぱり分かってなかった、今分かったって言ってですね、 私たちの先生パウロによりますと、分かってなかったってのは永遠にやるって言ってるんですよ。はあ、またこういうことだったのか、こういうことだったのか、こういうこれを後に来る世々の世々において明らかにお示しになっていくと。で最後にですね、あなたの右には楽しみが常しえにあるって書いてあったので、この右という言葉に注目しますが、右というのは聖書に権威とか力とかを表す言葉なんですが、またそれによって私たちを支えてくれる、守ってくれる、受け入れてくれるというような意味が出てくるんですよね。で、想像するのに簡単なのは結婚式です。花嫁がまず父親ですね。花嫁の右にいるのが父親です。で、その父親から今度バトンタッチして花婿に移るわけです。今まで父親が娘を守っていたんです。支えていたんです。今度バトンタッチして花婿がその娘を支え、守り、覆っていくという、その右であります。ですから神ご自身が夫となってくださり、私たちを守り、支え、覆ってくださるということなんですね。イエス様が地上に戻ってこられるときに、すべての人を右か左かに分けます。当時というか今もそうですけども、イスラエルに行くと羊が飼われていますですね。で、その羊はヤギもいてですね、羊とヤギを分けようという羊飼いの光景というのはよく見る光景なんですよね。イエス様がそのように行うよと、すべての人を右か左かに分けるよと、右にいる人たちにとにはさあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を、神の国を受け継ぎなさい。神の右には楽しみが常しえにあるんですよね。けれども左はどうか、呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。左にいる者たちは永遠の楽しみどころか永遠の刑罰と苦しみが待っているということです。命の道と死の道の2つがあるよということです。どちらにいるか、自分は右にいるのか左にいるのかであります。私が道であり真理であり命であると言われたイエスを受け入れているのかどうか、この方を受け入れているときに爆発的な喜びがある。しかし左にいる人は自分の道を自ら選んでるんです。で、先ほど読んだところね、地獄ってどういうところか、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火と書いてあります。神が行きたくないですって言って、はい、行け行け行け、バーンって送り込むんじゃないんです。これが地獄のイメージとしてお持ちだったら今捨ててください。そうではなくて、神が地獄の苦しみをキリストにあって追ってくださって、あのエロいエロいラマサバクタニっていうのは、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという、神から引き離された苦しみをイエス様は追われたんですよ。神がもう私のところに来てくれって嘆願しておられるんです。でもいいです、お断りします、私は自分の道を進んでいきますからと、自ら主体的に選んでいくからこそ、もともとは悪魔とその使い、悪霊どものために作られているところに自分が行くようになります。悪魔は惑わすものですからですね、その惑わしに自ら乗っていって、そして神の裁きを受けるわけなんですね。 命の道を、いや、あなた、あの神言に書いて、神明記に書いてありますね、あなたの前には命と死がどちらも用意されている、命を選びなさい。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが常しえの楽しみを用意してくださったことを、あなたの右にいるときに用意されていることをありがとうございます。主よ、どうかあなたが憐れんでくださって、私たちの周りにいる人たち、いや、この中にいるかもしれませんが、おられるかもしれませんが、まだ命の道を選んでない人たちが、方々がおられれば、どうか今ご自身をお示しになってくださいますように、十字架につけられたキリストを聖霊によって鮮やかに見せてくださいますようお願いいたします。主よ、そして私たちが自分の思い煩い罪かなぐり捨てて、信仰の創始者であって完成者であられるイエスから目を離さずに、競争を一心に走ることができますよう憐れんでくださいますようお願いいたします。私たちが生きている世が悪い世になりました。邪悪になっています。良いものを悪いものとし、悪いものを良いとする世になっています。私たちがそれに染まることなく、影響されることなく、心を常に見張って守って、キリストの御霊、キリストだけに満たされていく、恵みによって強いクリスチャンになることができますよう助けてください、お願いいたします。主よ、どうかここにいる兄弟姉妹、あなたの子供たちが、アバ父よとあなたを親しく求めながら、その交わりを、聖霊との交わりを一週間続けることができますよ、その楽しみを楽しめる一週間となりますように、あなたの恵みがありますように、イエス・キリストの御名によってこの祈りを他の兄弟姉妹と共にお捧げいたします。アメン。